今日の私のメッセージの主題、それは主はここにはおられません。こういうテーマでマタイの福音書の第28章1節から10節、この箇所からお話をさせていただきたいと思います。聖書を開くください。新約聖書マタイの福音書28章1節から10節。聖書をお持ちでない方いらっしゃいますか？ありますか？受付の方、聖書を配ってください。こちらの方にお願いします。はい、ではお願いします。
さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。
あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのはわかっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして、急いで行って、弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と、いいですか？私は確かにあなた方に伝えました。
彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスが、
おはよう、
と言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。
恐れることはありません。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。
はい。ありがとうございます。イエス・キリスト様は、あのカルバリの丘で十字架にかけられ、そして処刑されました。お墓は、すぐ、近くにあったようです。お体が、イエス様のお体が墓に葬られて、そしてローマ総督であり裁判官であったピラトは、ユダヤ人指導者、祭司長やパリサイ人の要請に応じて、イエス様の墓の前に警備の万兵を置きました。その上、イエス様の体が盗まれないように墓に封印をさせました。土曜日が暮れる夕方でありますが、ユダヤ人の安息日は終わります。その夕方から週の第一日、すなわち日曜日が始まります。マグダラのマリアともう一人のマリアは、その日曜の朝、イエス様の墓へ行きました。聖書は次のように記録しています。マルコの福音書16章1節。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。彼らはイエス様のお体に準備しておいた香料を塗るために墓に向かいました。彼女たちが墓に行ってみると、そこで地震が起こりました。墓の入り口を塞いでいた大きな石が脇へ転がされていました。墓の番をしていたローマ兵たちは、見つかりの姿を見て、本当に震え上がったのです。彼女たちも恐ろしかったに違いありません。見つかりは次のように言いました。16章5節。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから、 行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と、そう言いなさい。彼女たちは非常に驚きましたが、イエス様が蘇られたと聞いて、弟子たちに知らせるため、大喜びで走っていきました。ところがその途中、蘇られたイエス様に出会い、おはようと声をかけられたのであります。彼女たちはイエス様に懐かしさを感じるとともに、確かに復活された栄光の姿に恐れを覚えました。聖書はその時の様子を次のように記録しています。28章の9節です。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。10節。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。ところでイエス様の復活、それはキリスト信仰者にとっては大変重要なことです。ここで世界で最初に復活のイエス様に出会った二人のマリアがいます。彼女らはイエス様の十字架のもとに立って、主の埋葬に立ち会った人たちでありました。弟子たちがみんな逃げていって、そしてそれまで慕っていた、イエス様を慕っていた人もみんなチリチリバラバラに逃げていったにもかかわらず、二人のマリアはそこにいました。彼女らは愛の報酬として復活の喜びを最初に知らされた人たちでした。では、主はイエス様の復活を通して何を語っておられるんでしょうか。今日皆さんのお手元のレジュメに従って三つのポイントをお語りします。まず第一、それはイエス様を信じなさいということです。つまり信仰を教えています。第一のポイント。イエス様は誠に神であることを信じるということです。イエス様は交渉外でご自分が蘇ることを何度も予告されました。そして予告は確かに事実となりました。聖書はこう語っています。世の多くの人々はどうでしょう。イエス様は世の四大聖人の一人と置いてますね。釈迦、ソクラテス、そして孔子、そしてイエス・キリスト。しかし、釈迦、孔子、ソクラテスもみんな死んで蘇っておりません。彼らは聖人と呼ばれ偉大な人物だったでしょう。しかし、復活はしませんでした。復活されたのはイエス・キリスト様お一人だけでありました。死人の中から蘇り、救い主であることを公に宣言されたのです。私たちは人間的に考えると、復活ということはまず信じられないことです。しかしながら、世界を作られた神様であるならば、不可能ではありません。神は私たちに、このイエス様を信じなさい。死を打ち破ったところのイエス様を信じなさい。と言っておられます。すなわち聖書は、神を信頼しなさい。ということです。復活は信仰の大切な要素であります。イエス様は死を打ち破ってくださったからこそ、信じるに値するお方です。イエス様こそ死を打ち破られた勝利者です。しかし、私人間は弱いものです。また疑い深いものです。イエス様のお弟子の一人だったトマスという人、イエス様が蘇られたということを聞いても信じようとはしませんでした。いや、信じられなかったのです。彼はイエス様のその手の釘跡に指を差し入れなければ確認しないと言いました。わかりますね。私たちもそうです。イエス様はその彼にこう言われました。ヨハネの福音書20章27節です。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。28節、お願いします。皆さん、ここで、私の主、私の神って言ってますね。私のというのは英語では my。ね。my lord, my god。my っていう言葉は所有格を表す。自分の所有です。これは私の時計、my watch。ね。my desk, 私の机。my house, 私の家。イエス様を私のという所有でトマスは告白したんです。 その少し前までは、指輪、その指を釘跡に差し込んでいなければ、確認しなければ、信じないと言った彼が、本当にわずかな間に、復活されたイエス様に出会った時に、My Lord, My God, 私の主、私の神と宣言する人に変えられた。であります。そうです。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。皆さん、疑い深いのはトマスだけではありません。いいえ、私たちもその一人でした。しかし、イエス様はそんな私たちに目を向けて言われたんです。20章27節。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。皆さん、これを第一のポイントとして覚えてください。第二のポイント、それはイエス様の復活を述べ伝えなさいということです。復活されたイエス様が与えてくださった救いは、神様の保証であります。イエス様は罪の刑罰ある死を復活によって打ち勝って勝利されました。最後の敵である死を復活によって打ち破られました。イエス様は十字架において救いの約束を成就してくださいました。しかし復活によって約束は確実であることを保証してくださいました。復活の事実の前では罪も死も力も何もありません。失いました。ですから、マタイ28章7節、こう言われます。ですから急いで行って、お弟子たちのにこのことを知らせなさい。行って伝えなさい。こうイエス様は言われました。イエス・キリスト様の復活の恵みを体験した人に与えられた最初の命令です。行って伝えなさい。イエス・キリスト様の復活の恵みを体験した人です。ローマ人の手紙の4章25節、こう書かれています。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。ローマの6章9節、こう書かれています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。愛する皆さん、死がもう支配しない世界。これは神様が握っておられる神の世界です。神様を信じる者には、私と同じような立場に、同じような世界に招き入れられるようになります。私の体は罪の家に一度死にます。しかし私の心、魂は永遠に死がない世界に迎え入れられる。これが神様を信じる人たち、私たちが入る神の国です。天の御国です。第3番目のポイント。イエス様の復活は希望を与えてくれます。これは喜びです。第1コリントの15章20節。このように書かれています。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通して来たように死者の復活も一人の人を通して来たからです。21節出してください。そして、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからです。皆さん、このフレーズ素晴らしいですね。アダムの子孫である私たち、みんな死ぬんです。でもキリスト様によって全ての人が生かされる。イエスをキリスト、救い主と信じる私たちは、キリスト様にあって生かされると御言葉は語っています。ここに私たちが試練や苦しみ、戦い、困難な中にあっても生かされる。強く生きることができる力が秘められています。イエスをキリスト、すなわち救い主と信じる者にとって死は終着点ではありません。終わりではありません。やがてイエス様が再び来られるときに蘇られ、され、イエス様と共に永遠に生きる者とされるのです。なんという素晴らしい希望ではありませんか。第一テサロニケの手紙の4章14節。こう書かれています。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめに蘇り、次に 生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と出会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。皆さん、いつまでも主と共にいることになります。私たちは愛する人と一緒にいるとき、苦痛ではありません。喜びです。もっと一緒にいたいと思うではありませんか。嫌いな人と一緒にいたくないですね。でもイエス様は愛なるお方、私たちのために命まで投げ出してくださって、私たちを救ってくださった方、そして今も生きておられ、復活されましたから、私たちを愛してくださっている。そしてこのお方がですね、いつまでも私たちといてくださる。これが私たちの与えられた希望です。しかし一般的に言って、人は死を恐れます。死の先が分からないからです。死んだ後どうなるか、多くの方々が不安に思います。もちろん分かります。しかしキリストの復活を信じる者は死を恐れる必要はありません。なぜでしょうか。神が約束してくださっているからです。イエス様が死に勝利を収められたからです。キリスト者にとって、死は復活の栄光に到達するために通り道に過ぎない。復活こそ私たちの誠の希望です。先日、ウクライナの一人のクリスチャンがこう言ってまいりました。もし私の命を投げ出して、私を犠牲にして、この戦争が終わるならば、そしてウクライナの子供たちが元気であるならば、私は喜んで命を捧げます。おじいちゃん、一人のおじいちゃんが言いました。神である、御子であるイエス様が命を投げ出してくださったことによって、信じる者に全ての者に永遠の命を与えてくださる希望を与えてくださった。これがキリスト信仰です。第一ペテロ一章三節。神はご自分の大きな憐れみの家に、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。生ける望みを。愛する皆さんいかがでしょうか？あなたの人生、生ける望みをお持ちでしょうか？いろんな戦いの中で、本当に疲れておられる方も、あるいはおられるかもしれない。でも、イエス・キリストにあって、私たちは生ける望みを持つことができるんです。話変わりますけども、現在ウクライナから脱出難民が一番多い国は隣のポーランドです。なんといってもポーランドは一番多い。このポーランドであった実話です。1888年、ジャン・グルゼウスキという鉄道員の方がです。車両連結の際に事故に遭ってしまって、彼は昏睡状態に陥りました。ドクターは妻、ゲルトゥルダという方にですね、最悪の事態を備えてください。ご主人、希望がないんです。しかし彼女は希望を失うことがありませんでした。ご主人のベッドの傍らに付き添って看病を続けていました。彼女は毎時間ご主人の体を右に左に起こさなければならない。そのヘルプを彼女は位置を変えるというこのヘルプをしていました。そして彼女の家族もやってきて交代でご主人をベッドのところでそのケアをしたのです。そのような状態がドクターがそう言われたにもかかわらずずっと続いていた。なんと皆さん19年の年月が続いたんです。19年間もご主人はゲルトルトさんはね、ご主人の体を右に起こして左に起こしてそしてさすってあげてそのようなケアをしてあげた。ところが皆さん突然です。このジャン・グルゼスキーさんが、皆さん、19年の眠りから目が覚めたんです。まさしく彼の名前のことジャンですね。すごいです。彼は一体何を見たんでしょうか。彼が最初に認識したのは、横にいた奥さん、ゲルトルドさんでした。リハビリの専門家は、こう言いました。もし奥さんの献身的な介護がなかったならば、病人がこれほど良い状態を維持することは不可能であっただろう。今では彼は手足を動かせるようになったそうです。感覚も次第に戻りつつあって、そして軽いものならもう持てるようになった。そして歩けるようになるのも近いだろうと言われています。それは奇跡的回復でした。 ジャンが目を覚ました世界は19年前と別世界でありました。そして19年ぶりにその世界を見たジャンはですね、振り返って、その驚いたんです。彼が昏睡状態に陥ったのは、ヨーロッパの共産主義が崩壊する1年前だったんです。1989年にベルリンの壁が崩壊しました。そう、1年前ですよ。妻のゲルトルードは、長い眠りから覚めたご主人、このご主人を見てですね、本当に喜びに包まれたんです。彼は言いました。街の通りが色彩豊かになった。お分かりでしょうか。日本にいる、また自由社会にいる皆さんはおそらく分からないでしょう。共産主義の社会は、かつては広告は一つもなかったんです。広告しなくても全部、しなくても全部国営ですから。皆さん、ガソリンスタンドも一つ。お店屋さんも一点。そして服装、なんでも、もう限られたものしか売ってませんでした。ですから、カラフルなデザイン、広告は何もなかった。彼が言いました。街の通りが色彩豊かになりました。販売されている商品も豊かに、豊富になっています。世界はとても美しくなった。と、ジャンさんは言いました。振り返れば、神は19年後にも彼と共にいておられ、おられたんです。神様は19年前にもおられ、現在もおられ、そしてこれからもおられるお方。時間を支配し、時間を自分の管理下に置かれるのが世界を作られた神様です。つまり、ジャンはその神と共に19年間眠りの中にいたんです。愛する皆さん、イエス・キリストの復活は希望を与えてくれます。やがて私たちは死という眠りに入ります。でも、神様は一緒にいてください。ヘブル人の手紙13章8節、こう書かれています。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。素晴らしい御言葉ですね。私たちは死を打ち破られたイエス・キリスト様を信じるものです。神の御国に向かって歩むのではありませんか。さあ、今日神様は私たちこのイースターにあって素晴らしいこの礼拝を持たせてくださいました。いかがでしょうか。リオ・タカさんの素晴らしい音楽に触れて、生で私たちはこの演奏を聴くことができて、また神様の御言葉もこのように聴くことができました。本当に感謝したいと思いますね。まとめてみましょう。今日のメッセージは、主はここにはおられません。私たちは復活の希望に生きるものです。イエス・キリストの復活、それは3点あります。一つ、イエス様は神ご自身である。信じることです。信仰を求められます。二番目、イエス様の復活は救いの成就です。そうです。イエス様が復活しかさったから私たちは救われるんです。それを伝えなさいと言われましたね。宣教です。三番目、イエス様の復活は誠の希望です。そうです。ここに私たちは希望があります。イースターの朝、私たちは死の壁を打ち破り、復活されたイエス・キリスト様を信じる者、喜ぶ者です。死を恐れる必要のない希望が与えられているものです。ですから、復活の希望のメッセージを私たちは語り伝えてまいります。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の父なる神様、感謝いたします。御言葉を感謝します。イエス・キリスト様の復活を感謝いたします。今日私たちは素晴らしいこのイースター礼拝を通してイエス様の復活を記念しております。ありがとうございます。主がこの場にいてくださり、お一人お一人に素晴らしい音楽を通して、また素晴らしい御言葉を通してお語りくださったことをありがとうございます。主よ、イエス・キリスト様は神ご自身であるということ、私はそのことを信じることが求められました。またイエス様の救いを成就したことを述べ伝えることも教えられました。またイエス様の復活が誠の希望であるということを教えられました。私たち一人一人が信仰を新たにしてイエス・キリスト様を主と仰いで歩むことができるようにこれから導いてください。皆さんに お尋ねしたいと思います。まだイエス・キリスト様を信じておられなかった方おられるかもしれません。 YouTube でご覧の方も中におられるかもしれません。今日の礼拝に参加してくださって、これから私はイエス・キリストを信じていきたいとそう決心される方おられたら手を挙げて教えてください。私は祝福の祈りをさせていただきます。その方いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい。もう一つお尋ねいたしましょう。私はイエス・キリスト様、信じてきた。しかしイエス様の復活を 本当に新たに今日覚えさせていただいて、復活の死とともにこれから信仰生活を送りたい、そんな願いを持たれた方もおられたら手を挙げてください。私は祝福の祈りをさせていただきます。はい、はい、結構です。下ろしてください。ありがとうございます。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。今多くの方々が手を挙げてくださいました。主は生きておられます。信じことが私たちが新しい人生を始めるスタートであることを教えてくださり感謝いたします。神様、どうぞ今手を挙げてくださって決心された方、また勇気を持って手を挙げることができなかった方おられるかもしれません。でも神様がその方の心をご存知ですから、どうぞ祝福を与えてください。そしてイエス様にあって幸いな人生を送ることができますように祝福を注いでください。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。